2月3日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はオリリンとニワッチと
ケンタと
たーちゃんと
ふーたで
お送りします。
はい
はいはいはい、はい、ちなみに僕の声聞いたことないよっていう方、いらっしゃるかもしれませんが、実は私オリリン、彩りメンバーに、正式に加入いたしました。
そうなんですね、毎回だけゲスト出演したことがあった。
はい、そうですね、
元とりどりのオリリン、
うん、はい、もうこれからもあの彩りで皆さんにあの笑顔を届けできたらなって思っていますので、
はい、彩りのアイドル、
はい、あのリスナーの皆さん、はいはいはいはい、私オリリンをよろしくお願いします。
選挙かなよろしくね。
そういえば今日2月3日は節分ですね。
ほう、
はい、皆さんは家で豆まきとかしますか？
しますね。
はい、
するんだ。
ほう、するんだ、たーちゃん。
去年は私が鬼のお面かぶって豆当てられてました。
うちはね、うちやんないかもしれない。あ、恵方巻きとかなら食べる。
ああ
僕も恵方、はい、巻きを食う。
はい、あの昨日 の、 あの大通高校っていう の、 あの夜間定食では、
あ
の、うん、あ、恵方巻きっていうか、あの寿司があの出たんですよね。
はい、
もう本当に美味しかったですよ。
食べたかったな。
はい、
そんなんあったんだ。
ありました、実は。はい、
年の数だけ豆食べられるんだっけ。
ああ、
そういうのがあるよね。
そうですね、
あんまり少ない、あんま食べて17個、僕17個ぐらいしか食べれないけど
僕も17個食べなきゃいけないですね。
まあ年取ればいっぱい食べれるっていうことがある。
はい、
から頑張ろう、
ね、はい、では、はい、ではそんな感じでもう今日もあの彩りに、もう
頑張ろう。
頑張りますね。皆さん、はい、
もう頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号0117237775。0117237775。 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはバレンタインの思い出です。
うん、はい、うん、はい、はい、
皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでですね、ここからはですね、
はい、
ふーたの地球大発見のコーナー、うん、イエーイ。
イエーイ、
テンション低くない？
イエーイ
はい、ということでですね、まあこのふーたの地球大発見とコーナーはですね、地球上にある世界遺産について僕ふーたが、その豆知識をヒストリーなどを紹介していくコーナーになります。
はい、
文脈がぐちゃぐちゃだったね。まあ大体分かったでしょ。
うん、
分かったけど、まあ、今回紹介するのはででん、グランドキャニオン国立公園。
ああ、
知ってるよね。
はい、知ってます。
こちらグランドキャニオン国立公園なんですけど、旅人が行ってみ、実際に行ってみてよかったランキング第1位ということです。おすすめの世界遺産となっております、
ね。はいはいはい。
でですね、まあこちらグランドキャニオン国立公園というのはですね、まあ1919年2月26日に、まあ、国立公園に指定されて、で1979年に世界遺産、自然遺産として認定されたんですけど、
はい、
皆さんグランドキャニオンと聞いて思い浮かぶものといえば、
グランドキャニオン、
グランドキャニオン、
まあ大地、広い大地、
大地、
広い大地、まあ渓谷なんですけどキャニオンっていうので、まあ、グランドキャニオンは渓谷なんですけど、まあアメリカ合衆国のアリゾナ州の北部にある渓谷なんですけど、まあその歴史はまた長く、
はいはい、
なんとですね、今から 7000万年前。7000万年前から、
はいはい、
徐々にあの地形が変わっていって、
うん
うん、
で、まあその時を流れて、今のグランドキャニオンになってるということなんですけど、
はい
はいはい、
あのグランドキャニオン、まあ、渓谷ということなので、まあ、崖があるんですね、いっぱい。
はいはい、
で、まあ、その一番深さ、1200メートル。
1200メートル。
高さがですよ。
高さがですか。
崖がの高さが1200メートル。
はい、はい、もう東京スカイツリーの2倍ぐらいあるんですね。
そうなの。そうなの。開発いやわ。そうなんです。
東京スカイツリーね、634メートルですからね。
すげえ。そうなんです。そうらしいです。そのスカイツリーの2倍ですって。
すげえ。
すごい高さ。
すごい。
でですね、長さ、まあその長さ、横の長さですね。うん、が4046キロメートル。あ、違う、400、ごめんなさい、400キロメートル。
4キロあるかと思った。
そうね、400キロあるんですよ。
400キロ。
400キロ
も、
400キロありまして、幅が6キロ、もう全部が6キロな、何キロ単位っていう話ですね。で、その指定された、まあ、グランドキャニオンの国立公園世界遺産に指定された面積っていうのが、
うん、
これはまた広い、約5000キロメートル。
5000平方キロメートル
ですね。
すごすぎる。
すごすぎる。
もう東京ドーム何個分なんでしょうかね。
ちょっと調べてみたかったんですけど、ぶっちゃけ東京ドーム何個分って言われてもみんなわかんないというか。
まあ確かにね。
ということで、ここでクイズです。ででん。
はい。はい。
まあ東京ドーム、違う。あれ、まあね、グランドキャニオンが面積が、5000平方キロメートルということなんですけど、
はい。はい、
これ、だいたい、まあ、次の選択肢で、だいたい同じぐらいの面積の県があるんですね。
うん。
はい、それを当ててみてください。
はい。
ですね、第一つ、一個目、大阪。
大阪。はい、
大阪区ですね。
うん。
次、北海道。
はい。
うん。3番、千葉県。
うん。
だいたいどれ、それと同じぐらいの大きさというのがありまして。
はいはい。
わかるかな？
はい、わかりました。
お、オリリン行ってみよう。
北海道。
北海道。グランドキャニオンは北海道と同じ大きさ。
はい。ファイナルアンサーで。
ファイナルアンサーで。
はい。
他は、宮地とかは？
じゃあ、千葉。
千葉。
じゃあ、大阪で。
大阪。
僕、健太は。北海道で。
北海道。
はいはい。
はいはい。
では、いいですか、皆さん。
はい。
答えはですね、3番、千葉県。それでも千葉県なんですよ。
マジか、当たっちゃった。
当たっちゃったんだ。当たっちゃったよという考えあれなんですけど、グランドキャニオンというのはですね、まあ、千葉県と同じ、大逆同じ大きさなんですよね。千葉県は、まあ、約5000キロメートルなんですけど、
はい。
5000、まあ、同じ大きさということでですね。
うん。
うんうん。ディズニーランドが入る。もしかしたらグランドキャニオンディズニーランドできるかもしれないっていう。そういう感じなんですけど、まあ、またまた豆知識を言いますとですね、
うん、
まあ、今から、まあ、歴史に戻るんですけど、今から1万500年前、実はグランドキャニオンに人類が住んでいたと思われる。
へー。
っていう、あの、データが残ってるらしくて、
はい。
まあ、ネイティブアメリカンという、あの、人種というか、まあ、その時代に住んでいた、種類の哺乳類が、
はい。
まあ、少なくとも4000年前まで住んでた。
へー。
っていう、まあ、そういう情報もあるので、なかなか、その自然の時代が作り出していった自然の壮大さ、行ってみたら感じられるのではないでしょうか。
はい。
はい。
でですね、まあ、なかなか行くのが、アメリカなので行くのが大変っていうのもあるので、
はい、
まあ、インターネットとかで調べてみたり、はい、もう写真を見ただけでその壮大さはわかるので、ぜひぜひ調べてみてはいかがでしょうか。
はい。
ということで、まあ、フータ地球大発見終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。ここでメッセージが一件届きました。
お、はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム七色インコ。
お
北海道、はい、こんばんは。
こんばんは。
今日は節分ですが、本来なら今頃苫小牧の樽前山神社の豆焼きを見に行っているはずなんですが、なんかなと思って札幌にいます。
はいはいはい、
ほうほうほう。豆まきでは巻かれた箱の中に当たり券が入っていて、でっかい熊手とか一升瓶3つが買えるんですよね。
へえ、すげえ。
でも札幌を出るのが8時で、しかも豆まきは1時間、おまけに坂の上で不便。モチベーションがハイリスクローリターンじゃなかなかいけないですよね。
ほう。え、けどなんか楽しそうですよね。はい、なんか前巻きに当たり、
うんうん、
前豆に当たり券がついてて商品もらえるっていう。ちょっと僕行ってみたいですね。
うん、ね、そうですね。
七色インコさん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、はい。さて、ここからは私オリリンが今月9日に開幕するピョンチャンオリンピックについて話していきたいと思います。
はい。
じゃあ皆さんにクイズを4問出しますので、
ほうほう、
正解を目指して頑張ってください。
はい、
早速いきます。
おでで
第1問
ででん
今回オリンピックが開催されるピョンチャンはどこの国の都市でしょうか。これは、ケンタ行ってみましょう。
はいはい、ほうほう、韓国ですね。
正解です。
お
ほう、
そうだったんだ
はい日本のお隣韓国のピョンチャンを中心に開催されます。ちなみにピョンチャンの他にはドイツのミュンヘンやフランスのアヌシーという都市が開催地の候補に上がっていました。はい、ちなみにピョンチャンの次の、2022年の冬季オリンピックの開催地は中国の北京です。
ん？ん？何？何？東京オリンピックの関西地
冬季オリンピック、
冬季ね。あ、冬季で、びっくりした。
冬のオリンピックで。
はい、はい、はい。そうなんだ。
そうですね。中国の北京、中国といえば、2008年にも夏のオリンピックで、開催されましたので、やっぱり、覚えてる方も、やっぱ、いらっしゃるんじゃないでしょうか。
うん。覚えてるかもしれない。
覚えてる。
うん。
覚えてるんだ。
覚えてる、覚えてる。
へぇ。
じゃあ、第2問。
ででん。
はい。
ピョンチャンオリンピックは何回目の冬季オリンピックでしょうか。
何回目？
それは難しい。
じゃあここでヒントを出します。
ほう、はい、
夏のオリンピックがありますよね。
はいはい。
次回の2020年の東京オリンピックは32回目の夏季大会なんです。
はい、はい、
じゃあこれはターちゃんお願いします。
はい、30回目とかですか。
30回目。はい、正解いってみましょう。
はい、
23回目です
あ、全然
違う。23回しかやってないんだ。
はい、やっぱ意外と少ないなって思った方もやっぱいらっしゃるんじゃないでしょうか。
うん、
しかし思い出してください。
はい、
オリンピックは何年おきに開催されますか。
4年。
そうですね、4年ごとです。なんでもう回数も少ないっていうことですね。
確かにそうですね。逆に30年やってればすごいことですよね。
うん、まあそうですね。
うん、
はい、じゃあ続きまして、第3問。
ででん。
夏季オリンピックの第1回は1896年にギリシャのアテネで開催されました。
はい、
ですが冬季オリンピックの第1回開催地はどこの国でしょうか。
ほう、
難しいね。
都市名はまあさすがに難しいので、
うん、
国名で OK です。で、まあちょっとこの問題も難しいと思うんで、やっぱヒントを出したいと思います。
はい、優しい。
はい、
ヒントはヨーロッパの国です。
ヨーロッパか。
でちなみに都市名はシャモニーと言います。
わかんねえ。
わかんないな。それは
わかんねえ。絶対わかんねえ。
じゃあこれはニワッチどうかな。
シャモニ
ー、ヨーロッパだって。
ヨーロッパ、
え、うーん、そうですね、まあヨーロッパのとても有名な国。
とても有名な国。
はい、
なんだろう。イタリア。
残念。
デベ
ー。正解はフランスでした。
おー、
そう
なんだ。
惜しいんじゃない。
惜しいですね。惜しいのかな。
惜しいのかな。はい、で1924年に 第1回冬季大会が開催されました、
うん、
へー。実は第1回から第16回の大会までは夏のオリンピックと同じ年に開催されていました。そして第17回からは夏のオリンピックの2年後に開催されるようになりました。
なんか頻度が多くなっていいですよね、
は
い、
そうですね、
うん、
も
う
2年に1回も楽しみがあるのでね、
うん、
はい。ではもう第4問いってみましょう、日本で開催されたオリンピックは夏と冬どちらが多いでしょうか。ただし2020年の東京オリンピックは含みません。
これは
お手、
うん、どうしよっかな。じゃあフータ行ってみようか。
僕えどっち、なんか結構札幌で冬季のオリンピックやってたイメージがあるんで、
あと長野、
そうですね、
あ長野ね、
東京オリンピックの方が多いんじゃないですかね。
で正解は夏と冬ど日本で開催されたオリンピックは夏と冬どっちが多いかっていうと冬なんです。
よっ
しゃ、イエーイエーイエーイエーイ、
はい。夏に開催されたのは1964年の東京オリンピック1回だけで、冬は1972年の札幌と1998年の長野の2回開催されています。まあ長野のオリンピックはまあ比較的最近なんで、まあ覚えてる方もまあいらっしゃるんじゃないでしょうかね。で1940年には夏を東京、冬を札幌で開催する予定だったんですけれども、
うん、
第二次世界大戦などを理由に中止になってしまいました。札幌駅の地下鉄東方線の近くには1972年札幌大会のポスターなどが貼ってあります。で来週金曜日から開催されるピョンチャンオリンピックの日本代表にはフィギュアスケート女子男子の羽生結弦選手、スキージャンプの高梨沙羅選手や、うん、レジェンド葛西紀明選手などメダル候補の選手がたくさんいるんですよね。はい。そしてさらに北海道出身の選手も数多くいます。皆さん4年に一度の冬の祭典、日本代表選手を応援しましょう。
しましょう。
頑張れ、はい、日本。
イエイ。
以上東京オリンピックの話でした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。はい、今月のメッセージテーマはバレンタインの思い出。まあバレンタイン今年もあります。今までいっぱいこれぐらいチョコレートもらったよとか、今までチョコレートもらったことありませんとか、などなどありましたら、ぜひぜひメッセージ送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
それでは本日3コーナー目は、
はい、
大通高校で行われる体育大会についてのお話です。
はい、
はい。
3月の20日と22日に行われます。
うん、はい、日が空くんだね。
そうですね、
そう祝日があるんだよ確か、
うん、
はい。
で大通高校は3部制、午前午後夜間の3部制なので、部ごとに行われるんですが、
うん、
はい、はい。
でまず種目について話していきたいと思います。
お願いします。
まずバスケットボール、これは男女別で試合は5名以上で行われます。
ほうほう、
はい、
ほうほう。
続いてバドミントン、試合もこれは5名以上で行い、
うん、
シングルダブルスの2種目あります。
お、両方あると、
はい、うん。でドッジボールも男女別で、これは試合は6名以上で、
ほうほうほう、うん、ドッジボールやるな、
やらしく私はあるそ
うです、うん。
でそれから卓球も男女別で試合は5名以上で行う。
卓球も去年なかったよね。
そう、
今年から始まったみたいな、
はい、うん。あ、男女ミックスでも可能だそうです。
うん、あ、そっか、うん、いいですね。
お、
続いてレクの2種、レクの2種、ユニカールとペタンクっていう、
はい、ユニカールとペタンク、ペタンク、
ペタンク、
ペタンクとは
カーリングのようなものだ、
うん、へえ、ペタンク、あ、なんかやったことある気がする。なんかボールを使ってボール、ボーなんかカーリングのボール版みたいな感じで、うんうん、
転がして
転がしてなんかやるみたいな、
近い、
うん、
近い、
あ、うん、なかなか、そう、いや、なんか体育で一回やったんですよ、
体育でなんか説明があった、
やって
あったね、
なかなか力加減が大変だったなって感じ、うん、
続いて全体種目として綱引きがあります。
綱引き、
それを学年対抗でやる。そうです
。へえ、去年は大縄跳びやったんだっけ。
そうですね、うん、
学年対抗で大縄跳び、綱引きって新しいですね。
20名から30名を1チームとし、3回戦で戦い、学年対抗で実施する。
おお、楽しそう。綱引き、みんなで、うん、綱引きなんて小学校以来かもしれないですね、
うんうん、そうですね、運動会、
運動会的な感じで、うん、はいはいはい、すごい楽しそう。
でこれらの種目をやりたい人同士で部ごとでチームを編成するという形なんですけど、だいたい多分だいたいやる種目みんな決まってると思うんで、
決まってます、うん、
まずじゃあフータから。
僕ですね、レク2種やります。
レク2種、
レク2種やります。ペタンクやります。ユニカールもやります。あのなんか、うん、あんまり運動が得意じゃないから、うん、レク2種というね、楽しみにしてます、うん、あ、そう、あの言い忘れたんですけど、僕実はあの行事委員長で体育大会主催します、
うん、お
お、そうです、そうなんです。あのその癖してなんか、え、そうなのとか言ってるんですけど、あの一応僕委員長なので午後部の司会とかもやったりとかします。
楽しみにします。
楽しみにしないでください。
じゃあオリリン、
僕も、レク西森にしました。レク2種にしました、
はい、
まあ、僕もあのちょっと運動が苦手なので、はい、まあ、でも運動が苦手でもあのやっぱ体育体、せっかくの大会なので、うん、まあ、楽しくやりたいなって、ね、本当に思ってますね、うん、はい、
じゃあニオチ。
僕もレクですね。
おっと。
あの僕は本当はバドミントンがやりたかったんですけど、ちょっと腰を痛めてまして。
おっと。大丈夫か。
うん、なんとかでレクをやろうかなと思ってます。
はあ、はあはあ、ほうほう、なるほど。まさかの腰を、
はい、
腰を痛めてたニワッチ、新事実、はい、大事にしてください。
はい、
で僕ケンタは、何をしようかなと迷ってたところ。友達になんかドッジボールに誘われて、
あ、
でドッジボールをやることになりました。
ドッジボールもまた新しい、
運動が苦手なので
ドッジボールとかなんか小学校以来かもしれない、うん、ドッジボール、うん、楽しそう。
ターちゃんは、
はい、いや私決めるときにちょっと欠席してていなかったんですけど、
う
ん、
ほう、
でもなんか話聞いててレク楽しそうだなって思って
。でターちゃんって何部だったっけ。
午後部です、
ね、午後、お、ということはレッシュレクやったら僕と対戦することになる、う
ん、お
お、
いいですね。
レクやろ、レクやろ。まあこんな感じでね、じで、まあ、まだ決めてない人とかいたらなんか友達とかでこれやろうあれやろうって決めちゃってください、
うん、まあ、じゃあ皆さん積極的に体育大会に参加しましょう。
はい、はい、私も。
以上で体育大会のお話を終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい
はい
はい、じゃあここからは、はい、雪まつりの話について行ってみましょう。
ほう、
はい、はい、
雪まつり、
まず雪まつりは、津ドーム会場と大通会場の2つの会場があります、
うん、はい、
津ドーム会場は、もう始まってて、2月1日から2月12日まで、大通会場が2月5日の月曜日から2月12日まで、開催されます。
もう一体人いるんですかね、はい、スドーム会場とか、
あ、うんうんうん、はい、
行きたいな。
はい、で僕スドーム会場に
ボランティアのために行ってきたんです。
はい、ボランティア、
はい、今日はその話をしたいと思います。
お願いします。
で、ボランティアで何をしたかっていうと、チューブスライダーがあるじゃないですか。
チューブスライダー、はい、滑り台的な。
そうですね、うん、はい、でチューブスライダーを、下で、受け止める係をやりました。
ほうほうほう、
はい、やっぱチューブスライダーはやっぱ滑ってきて、はい、止まる下まで行って、はい、それを受け止めるんですけれども、
うんうん、
結構受け止めるときやっぱり結構なスピードで滑り台が落ちてくるので、ちょっとはい、お客さんにもどれだけも気を使わなければいけないかを分かりましたね。
なかなか大変そうですね、
はい、結構スピードも速いのでやっぱ止めるためには、
結構
受け止めるためにはやっぱすごい力がいりましたね。
突撃してくるみたいな、
はい、やっぱり、チューブスライダーは、小さな子供たちもいれば、うん、大人の方とか、うん、外国人観光客の方も、いました。はい、やっぱり楽しかったなって言ってくれる人もいれば、怖かったとか、早かったとか、あと泣いてしまう子供も、いました。はい、でもとにかくね、やっぱ皆さん楽しそうな表情で滑ってきたんで、やっぱりもう、皆さんの楽しそうな表情を見て、もう僕たちもやっぱ嬉しい気持ちになりましたね。
はい、
はい、うん、やっぱりもうズドーム会場もやっぱすごい、他にもいろんな市民雪像とか、
うん、
はい、やっぱいろんなもうコーナーがあるので、やっぱりもうもし時間があればもうぜひぜひもう行ってみたいところですね。はい、で、僕の雪まつりの話は以上なんですけれども、
はい、
ここでターちゃんからも雪まつりの話があるそうなんです。
はい、そうなんです。大通公園で行われる雪まつりでは、うん、なんと私たちメディア局の放送が流れます。
なんと
なんと、
なんと、
はい、期間は大通公園の雪まつり期間と同じで2月5日月曜日から2月12日月曜日までです。
放送って、はい、何の
交通安全についての放送ですね。2種類あります。
どんな一方通行だよみたいな、そういう、
はい、なんか歩きスマホに注意してください。
あ、なるほどね。すげえ、いいね、はい、すげえ、
すげえ、
すげえ。じゃあ雪祭りをしてたら、雪祭りを見てたら、
はい、
唐突にターちゃんの声が聞こえてくる。
そうですね、
そういうことだよ。
はい、雪まつりアナウンスに参加したメンバーは5名で、
はい、
うん、彩りから私ターちゃんと彩香、
うんうんうん、
鳥取りから桃と水木先輩、
ほうほうほうほう、
そしてミキサー操作でりょうちゃん先輩が参加しました。
はい、それもミキサーとかもメディア局員がやってるって、やっぱりすごい、はい、すごい
ですよね。1月27日に中央警察署の方がいらっしゃり、はい、踊り高校で収録しました。はい、すごい緊張しましたね。
いや、緊張するでしょ、
はい、
そりゃね、
読む練習したり、うん、何回か撮り直したりして、うん、もう本当に心臓バックバックで
した。それはなんかちょっと雪まつり行く時の楽しみがまた一つ増えた、
うん、はい、すごい貴重な体験になりました。うん、個人的には中央警察署の方とメディア局の顧問大輔先生がなんか青春について語ってたのが面白かった。
なんと、青春したかった。
青春ですか、
青春について語った。大輔先生の青春が聞きたかった。
はい、さて、ここで札幌雪まつりの豆知識を紹介したいと思います。
ほう、
はいはい、雪まつりは1950年から始まりました。
うんうん、あ、1950年、あ、だいぶ、ま、か昔。
はい、はい、なんか最初は札幌市内の高校3校、うん、中学校2校の生徒が美術科の先生の指導のもと、大通公園7丁目に6基の雪像を作ったそうです。
もともと高校生がやってたの。
はい、みたいですね。はい、なんか他の催しには歌唱コンクール、おうおう、タンブリング、スクエアダンス、映画上映などがあったそうです。へ
ー、すごい、はい、雪祭りで、
雪祭り、
寒そう。
確かに、
はい、ですが、なんかスクエアダンスは凍った地面で転倒して負傷する人が出たため、30分で中止になったりして、 結構いろんな大変だったみたいなんですけど、でも盛況で翌年以降も継続することになったそうですね。
すごい、すげえ、一個なんか今年とかもやってほしいなって感じずっとやってほしいと、
うん、そうですね、年に一度の札幌雪まつり、今から楽しみですね。
楽しみ。
私たちメディア局の放送も使われていますし、皆様ぜひ会場に足を運びください
ですね。
はい、これで雪まつりのコーナーを終わりにしたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北二条西十一丁目にあります、
うん、
ということで、今日のコーナーの振り返りに行っていきたいと思います。
はい、お願いします。
一つ目は、フータの地球大発見。
はい、大発見、
大発見
大発見
で、グランドキャニオン国立公園というのがあって、それが千葉県と同じぐらいの大きさということ
で、そうそうそう、でかい、
でかいですねということでで、次はオリンピックの歴史ということで、
うんうんうん、はい、
なんか冬季のオリンピックは23回目ということで、
はい、あ、なんか結構、まあ、それでも結構すごい、
うん、でピョンチャンがもう少しなので楽しみですね。
楽しみですね、
うん、続いて、大通高校の体育大会についてですね、
うん、はい、
皆さんレクが多いのかな。
レクが多い、
うん、うん、
まあそんなね、なんかいろんな種目それぞれ楽しんでいきましょう、うん、
はい、で次は雪まつりについて、
うん、はい、
でメディア局のアナウンスが、
はいはい、裏返ったね
メディア局のアナウンスが流れるということなので、
びっくり
ね、すごいね、メディア局って、
うん、すごいメディア局はもう本当にもうこれからもたくさんの活躍にも期待したいところですね。
うん、で大通り、え、ツドームのやつは今もうやってるんです
よ、
ね、は
いはいはい、もうやって、オリンピックがランティア行ったと思う、う
ん、はい、
すごいね、
結構体力も使っ、結構体力使ったんで大変でしたけれども、本当にもういい経験になりました、
うんうん、
いいことですね。
で大通り、大通り公園の会場は2月5日から、
はい、
で12日までということなので、皆さんぜひ来てください、
はい、足を運びください、
はい、で曲の振り返りに行きたいと思います。
はい、
1曲目はラルク・アンシエルでブレス、
うん、
2曲目は生き物がかりで風が吹いている、
はい、
3曲目は小袋で今咲き誇る花たちよ、
はい、
で4曲目は安室奈美恵でヒーロー、
はい、
最後の曲は嵐でパワーオブザパラダイス、
うん、
で今日の曲テーマは
ででん、
オリンピックのテーマソング。
イエーイ、結構なんかみんな聞いたことがある曲、うん、多かったよ ね、うん、
ね、もう少しでピョンチャン、
ピョンチャン、そうですね、ピョンチャンオリンピックでは NHK のテーマソングが世界の終わりさんが手掛けるらしく、
へ、
それも楽しみですね。
楽しみですね、
うんうん、ということで今日の放送はニマッチと
オリリンと
ターちゃんと
フータと
ケンタで
お送りしてきました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。